ばんは。1時になりました。本日から新年度ということで、新メンバーでカナラジをお送りいたします。それではタイトルコールですが、じゃんけんで決めましょう。
まあ1回目ですからね、ちょっとじゃんけんで公平にじゃあ行きましょうか。
あれ読むの？
あれ読むんです。はい、いいですか？
はい、はい、最初グで、
はい、最
初グ、はい、さあ、大丈夫大丈夫、
はいはい、最初はグ
ーじゃんけんぽい。
ちょっと待って、
ジャガーさんが、
ジャガーでした。
ジャガーさんのタイトルコールではよろしくお願いします。
はい、では神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学のレディオショー、はい、
ちょっと違う。神奈川歯科大学からのレディオショーですからね。
はい、じゃあもう一回
テイク2いきます。神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学からのレディオショー、
イエーイ、
略してカナラジ、
イエーイ、
決まりました。はい、今年度は新メンバー5人で、行うことになってます。自己紹介はまあおいおいやっていきます。
またまだ不慣れな点があると思いますけれども、よろしくお願いいたします。
さて4月ですが、皆さん、あの、カナラジで何かやりたいこととかありませんかね？チュールさんどうです？
まあ、とりあえず大学紹介とかですかね。
あ、なるほど。おお、
そうですね、
真面目で。
マロン氏は
別に何やりたいとか、急にね、この仕事が降って湧いてきましたからね、はい、やりたいこと、まあ、いろいろね、学生さんとか、
はい、
そういう人たちとこう、うん、たくさん話聞いてみたりしたいかなと思ってます。
そうですね、うん。ジャガーさんは？
そうですね、もう横須賀10年以上になると思うんですけど、はい、私海軍カレーをまだ食べてないんです。
あ、もう食べたことない
ですね。あ、そんな人いるんだ、
うん、ありますか、グッサン？
グッサンあります。
なんか、はい、ベタな感じだから、なんか、はい、なかなかね。
確かにね、
ちょっとだからここで食べて試食会みたいな。
うん、いいですね、うん。あの、神奈川歯科大学の学食のカレーもなかなかいけてますよね。
そうですね。
そうでした。
はい。あの、まあ、かもなく不可もなく、カレーを選べば間違いない。
そうです
ね。カレーですからね。
はい。カレーですから。
いや、カレーって別にね、あの、美味しくないカレーってなかなかないじゃないですか。
作れないですね。
なかなか。
はい。では、そんな感じで、
あれ、いいんですか？グサン、グサンなんか。
グサンやりたいこと。
やりたいこと？何ですかね。私個人的にすごいちょっと思ったのは、はい、あそこ の幼稚園あるじゃないですか、
はいはい、
外国 の、
はい、あ、はい、
あれがどんな、どんな感じなのかちょっと見てみたいなっていうのは少しあったんですよね。
確かにそれ面白いな、
気になりますね。
っていうのもちょっと毎朝入っていく子どもたちを見て興味があるなと思ったので、うん、ね、まあ、もし機会があればそういうのも紹介できたらなと思っております。
結構子どもたち、あの、学校の校内で木登りとかして遊んでたりね、うん、しますよね。
まあ、何語で話してるんだろうとかいろいろ気になるところがありまして、うん、いや、そんな感じでやっていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては先生教えてのコーナーです。本日は神奈川歯科大学航空科学講座病理学分野の猿田樹里先生にお越しいただきました。いろいろとお話を伺いたいと思います。猿田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。私は、神奈川歯科大学の、まあ、航空科学講座という大学の講座に所属してまして、そこの、病理学という分野で、仕事をしております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。で、初めてもしかすると聞くかもしれませんけども、病理学というのはどういうものなのかというところから少しお話をさせていただきたいと思います。病理の病は病の病ですね、と、まあ、理科の理で病理なんですけれども、これは何を勉強するもの、学問なのかというと、まあ、 簡単に言うと病気を勉強する科目なんです。で、航空を含めた全身の疾患を理解するために病気の原因だったり発生基準だったり経過および天気などの科学的理論を主に形態学的手法を駆使して学ぶ学問なんです。
はい。
で、このまあ形態学的な手法っていうのはですね、簡単に言うと、まあ、患者様 の、 悪くなって しまった部分を、まあ、ちょっと切ってですね、それで、切片、まあ、顕微鏡で見れるように切片にして、それで顕微鏡で見て形態形の変化とか病気的な形とかを見る学問です。わ、はい、かりましたか。
はい、わ、はい、かりやすくご説明いただきありがとうございました。
では神奈川歯科大学でご担当されている科目についてなんですけれども、どのような科目を担当されているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、それではですね、病理学のメンバーは私だけではなくて、メンバーが主に4人います。1人は教授である月野木圭一教授です。そして、はい、主に 病院 の、 診療をしていただいている久保田信久先生と、はい、まあ、目の前にいる坂口先生、
はい、
私猿田の4名で、まあ、臨床だったり教育だったりを行っています。で、歯学部というのは6年生の教育機関でして、まあ、1年生では基礎研究演習という、科目を担当しており、みんなで病理学は何だろうっていうような勉強をしていただいています。で、2年生では、まあ、第5ステージという後半の、冬になってから実際に、病理学を、勉強していただいております。で、そこで全身の 病気だったりとか病理学を勉強した後に3年生で特にですね、歯と歯周組織っていう虫歯だったりとか、まあ、歯髄炎っていう歯が痛くなってしまう炎症の病気だったりとか、そういうお口の中の疾患に関わる、病理学を勉強します。あとは、まあ、唾液腺っていう唾を作るですね、唾液を作る勉強、はい、唾液腺基礎学というのも4月から新しく勉強しています。まあ、その他5年生6年生は病院実習というのが臨床実習という患者様をですね診察する実習もあるんですけれども、
はい、
臨床実習の1と2ということで、そちらの方でも5年生6年生ですねの教えているということです。はい、さらにですね、
はい、
神奈川歯科大学で短期大学部がございまして、はい、病理学はですね、そこでも歯科衛生士さんのためだったりとか、まあ、看護学科看護師の学生さんのためにですね、病理学を担当しています。
はい、
またさらにありまして、はい、申し訳ありませんが病理ですね、病理というからやっぱりですね、先ほども言ったように病気の診断をしたりとかしますので、
はい、
併設されている付属病院の病理診断科、まあ、久保田先生なんですが、久保田先生および、まあ、横浜クリニックにも、
はい、
診療科があるんですけれども、そちらの方で月野教授などが担当病理診断を担当していて、なんと2つの医療機関で1200件以上のですね、病理診断を私たちの科ではですね、
はい、
診断を行っているということです。
それはすごい数ですよね。
すごい数でみんな、はい、頑張ってやって、日々ですね、はい、診療したりとか診断をしたり、ね、学生の教育をしたりして日々過ごしております。
では実際に病理学の実習ではどのようなことをやるのでしょうか。
はい、病理学の実習に関してはですね、様々なやはり全身の病気だったりとか、もちろん皆さんが聞いたことあるかもしれませんけれども、心筋梗塞だったりとか、あとはお話聞いたことあるような結核だったりとか、そういうような病理診断の典型的な症例をですね、顕微鏡で見たりとか、まあ、顕微鏡の実習も多いんですけれども、そういうので特徴をつかんでですね、勉強しております。
それでは猿田先生に、もう少しお聞きしたいのですが、実際どのような研究をされているんですか。
はい、ですね、先ほど少し 唾液という言葉を出したんですけれども、まあ、聞き慣れない言葉かもしれませんけども、唾液、要するに唾のことなんですよね。常にお口の中には唾で唾液で潤っていて、カラカラになるっていうのはなかなかないんですけど、カラカラになってしまう病気とかなんか影響があるんですけれども、この唾液だったりとか唾液を作る腺があるんですね、お口の中には。まあ主に3つ大きな唾液腺というのがあるんで、1つは、まあ、耳の下の部分にある耳下腺というところなんですが、ここでもたくさん作られてますし、あとはベロの下ですね、ベロの下に、顎下腺っていう、顎の下って書いて顎下腺、あとはベロの下舌下腺という大きくですね、はい、3つ、まあ、歯科医師だとですね、皆さん勉強するんですけども、ここの場所もですね、その唾液腺っていうところの、特に研究をしています。で、この唾液というのはですね、僕たちよく言ってるんですけど、すごくですね、ただの水とかではなくてスーパーな力があるというふうにですね、言っているんです。で、この唾液はただの水じゃなくていろんな物質が含まれていて、まだわからない物質もあるんですけれども、その唾液がですね、お口の中のもちろん健康の維持にもつながるとは考えているんですけど、さらにですね、それが全身への健康ですね、影響についてですね、新しい知見を今出していまして、その新しい生理機能ですね、を見出す研究を実際に行っています。で、一つ具体的にはですね、BDN、 ちょっと聞き慣れない言葉かもしれない、 BDNF というですね、物質があります。これはですね、ブレインデライブニュートロフィックファクターって言ってですね、脳由来神経栄養因子、これかなり難しくて申し訳ないんですけれどもっていうですね、もともと中枢神経に参戦されている成長因子でして、この成長因子っていうのは、例えば神経が傷ついちゃった時に修復してくれたりとかね、そういうような役目をしてるんです。それが、まあ、私たちの研究で唾液腺に発見されて、そしてまた唾液から出てくると、このなんで中枢に出てたのが末梢の組織に出てくるのかとか、まあ、そういうのをですね、影響を見ていたり、また先ほども言ったように、唾液腺で作られた唾液が全身への影響ということで、まあ、脳に移行しているということも徐々に動物実験のレベルなんですが分かってきたので、まあ、そちらの影響を見ている、まあ、僕たち造語でですね、唾液脳相関という言い方をしているんですけれども、まあ、この唾液腺から全身への健康をこう、発信していくという研究をまずやっております。それがまあ一つです。で、もう一つに関してはですね、先ほども少し出たかも、環境因子っていうのは非常に重要なんですけれども、私たち環境病理学という学問もやっておりまして、その環境因子によって全身のですね、健康のメカニズムに迫っていく、まあ、全身のですね、疾患が起きたりとかするんですけれども、そのような環境、いろんな環境因子でその全身疾患につながるっていう、まあ、その考えのもとにですね、新たな病態、ね、病気の形成メカニズムの解明だったりとか、予防法の開発を目指していて、それが、まあ、環境病理学ということになっています。で、これも例えばなんですけれども、ストレスに関連する、人は誰でもですね、ストレスをですね、感じるとですね、嫌な思いとかしたりとかしますけれども、そのストレスっていうのは身近な存在なんです。そういうのをね、関連する研究だったりとか、あとは、簡単に言うと、まあ、唾液を使って、まあ、がんの診断とかですね、予防法の開発をしていたりとか、そういうことをやっております。
なるほど。非常に難しい研究ですけど、分かりやすく、どうもありがとうございます。
はい。はい、では先生に、次に学生時代のお話をお伺いしたいと思います。猿田先生は、神奈川歯科大学の33回生。ということですが、はい、神奈川歯科大学の在学中、部活は入られていたんですか？
は
い、
部活は、ちょっと聞き慣れないかもしれませんけれども、アメリカンフットボール部という部活に所属しております、はい、そうなんです、はい、アメリカンフットボールでヘルメットと防具をつけて、うん、それでガチガチ当たって、はい、それでボールを持ってる人をですね、はい、走らせたりとかするスポーツでして、まあ、アメリカだとすごく人気のあるスポーツなんですが、はい、それに、まあ、6年間入っておりまして、11人というチームスポーツをやっておりました、はい。 で、これ非常にすごくチームスポーツっていうのはあの重要だなと僕もあの卒業してから感じたんですけど、まあ、歯科医療ってどうしてもあの歯科医師だけでは治療務まりませんし、はい、まあ、その歯科医師同士のコミュニケーションだったりとか、まあ、歯科衛生士さんだったりもちろん看護師さんだったりとか、さまざまな方 の放射線技師さんの方にもいますし、はい、そういう、みんなチームで医療をしておりますので、はい、すごくその連携だったりとかそういうのをアメリカンフットボールで培えたあのことかなと今でも思っております。
はいはい、キャプテンも、
あ、キャプテンもちょっとやってまして、はい、チームをまとめて練習メニュー作ったりとか声を掛け合ったりとかそういうのをやっておりました。
結構筋トレとかされていたんですか？
あ、そうですね、今でも筋トレ好きなんですが基本的に体を動かすの好きなんですけれども、はい、筋トレとかもこまめにこう地道にやるのが結構自分好きなので、はい、継続をして今でも定期的に、はい、やっております。は
い、体型維持されてるん
ですか？体型維持は、はい、なんとか
、はい、学生時代は他にどのような学生生活を、
はい
はい、過ごされてい
ます
か？
はい、基本的には本当に歯学部なので自分も親は両親は歯医者ではなかったんですけれども、はい、まあ、縁があってちょっとあの学生高校生の時にあの勉強を教えていただいてた先生が、はい、たまたま歯学部の先生で、その先生からいろいろ歯学部の勉強の話を聞いたりとかですね、はい、あのいつもかかりつけの歯科医師の先生にお世話になってて、まあ、こんなような歯科医師の先生になりたいなと思って歯学部を目指したんですけれども、はい、ね、やっぱり歯学部の勉強すごくいろいろな初めて見るたり、ね、はい、聞いたりする科目が多くて大変だったんですけれども、はい、6年間あの勉強があの好きになって、で歯科医師になれてっていうことで勉強も部活も一生懸命、はい、やりました。すごく非常に本当にいい思い出になってます。
はい、
でもう一つあのすごくあの印象的だったのが英語の、ね、先生がいて、マーティン・ピータス先生という先生がいて、まあ、その時ちょうど1学年に3人ぐらい6年生とか5年生になった時に、まあ、アメリカに連れてってもらう研修が学生の時ありまして、その時に、ユニバーシティ・オブ・ミズーリ・カンサス・シティっていう UMKC っていう頭文字取って、はい、そこのスクール・オブ・デンティストリー歯学部ですねに2週間ほど行かせていただいて、
どこの州にあるんですか？
ミズリー州ですね、はい、ミズリー州って本当にアメリカの真ん中の州に、はい、あの2週間ぐらいですね泊まって、そこの歯学部の勉強をしたりとかですね、はい、実習を学んだりとかして、やって勉強しました。
はい、
はい、でその時の印象がすごく強くて、まあ、皆さんもご存知かもしれない、だいぶ前の話なんですけど、2001年の、まあ、9月11日はアメリカの同時多発テロがあった時で、はい、その時にちょうどあのちょっと UMKC のスクールオブデンティスに行ってて、まあ、それがちょっと、まあ、かなり印象に残ってて、はい、まあ、いい勉強を刺激を受けたんですけど、そういうようなちょっと悲しい印象もあって、あの、まあ、そんな6年生を、はい、まあ、感じでしたね。はい、
とても充実した、
はい、充実、
学生生活を送られて、
本当に充実してました。
はい、で大学を卒業して、あのこのまま神奈川歯科大学に残ろうと、あの教員になろうと思ったきっかけは何でしたか？
はい、やはり自分が学生の時に感じてたんですけど、やっぱり神奈川歯科大学の先生ですね、はい、教員の先生だったりとか、その他、まあ、いろんな先生とあのすごく教えていただいたことがあるんですけども、この先生たちは非常にあの優しくて丁寧で、はい、あのそんな先生に僕もなれたらなと思って、やはりこれから入ってくる学生さんを、まあ、歯科医師に育てるという、はい、あのこともやってみたいなと思って、まず一つあの先生になりたいと、ね、はい、思ったのと、あとはやはり先ほどの研究の話もあったんですけれども、非常に研究に興味があって、新しい、まあ、唾液特にの、スーパーな力ですね、
はい、
あのをやっぱりもっともっとあのみんなに知っていただきたいと、一般の方にも知っていただきたいと思って、研究をさらに進めたいなと思って先生になりました。
はい、あの話あの変わるんですけど、はい、先生もずっと横須賀に住まわれてると思うんですけど、
はい、
横須賀のおすすめスポットなどあったら。
おすすめスポットですね、
はい
はいはい、もう急に出てきましたね。これなんですかね、僕なんかこう歴史散策とかも好きなんです。なかなかそんな時間ないんで歩き回っていないんですけれども、
はい、
結構ね、あのみんなも皆さんそこで三笠、ね、三笠 戦艦ミカサとか、はい、そういうような昔の戦争の時の、ものが残ってたりとか、大学内の敷地にも、もし皆さんちょっと見たことないかもしれませんけども、海軍の、歴史のある石碑が立ってたりとか、はい、実は歩いててもそうなんですけども、あの怒りのマーク、マンホールが海軍時代の、旧海軍時代のマンホールとかが歩いてるとあって、そこには怒りのマークがあって、はい、そういう名残が残ってるっていうのは以前の先生教えていただいた先生に教えてもらって、はい、すごく歴史のあるこう建物の一部なんですけれども、はい、そういう歴史が好きですね、はい、おすすめですね、はい、
食べ物は何かありますか？
食べ物はこうやっぱりでもね、周り横須賀はすごく周りで囲まれてますので、はい、やはりいろんなお魚が季節季節で取れたりとか、通年取れるものがいろんな漁港がたくさんありますので、はい、やはり横須賀はお魚ですかね、はい、
海軍カレーより
海軍カレーもそう美味しいですけどね、
はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます、
はい、とんでも
ありません
、はい、
それではまた次回猿田先生にお話を聞きたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
次は音楽のコーナーです。ザ・スーパースターズの初恋です。お聴きください。
では1回目の収録が終わったんですが、皆さんどうでしたか？
いや難しいですね、ラジオって。
まだちょっとね、ガチガチですね。
そうですね、何話していいかわからない、
全くわからないです。
まだまだ続きますから、これ
1年間長いです。
長いですね、
はい、
何回でしたっけ？
4×10 時なんで50回ぐらいですかね。はい、ならマイナス1です。頑張りましょう。
まあちょっとですね、はい、頑張っていきましょう。
はい、
そろそろあの新しい新入生が入ってきますね、うん、私はね、どんな子たちが来るのか。
そうですね、
楽しみですね。
そうですね、
うん、
僕あの1年生の担任なので、
はい、
あの毎年あのこの時期楽しみにしてます。
はい、
あ、そういえば本日一人欠席された方がいらっしゃいます。
そうなんですよね、実は、ね、最初にあの5人ってね、
はい、
あの5人でやりますって言ったんですけど、はい、実はあのお気づきの方もいるかもしれませんが実は今日まだ4人しかいないので、もう一人
なんていう方ですか？
あのね、KDW と、
はい、
この謎めいた名前の KDW、実は秘蔵子がまだ隠れてますので、
はい、楽しみですね、はい
はい、
ではあっという間の30分、また来週夜8時にお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。